5月29日火曜日放送分でございます。まず開始早々なんですけれども、早速この音声を一度聞いていただきたいと思います。
実況撮ったりするわけじゃん。
あ、撮るで。
こうさ、俺ちょっと身構えてるんだけど、
はあ、
きっといつか俺一人で収録をする日がやってくると思うんだ。
来るね、
ラジオの、
うん、
いつかわからんよ。
わからんね。
いつかわからんけど、でも、うん、
聞いていただきましたかね。ねえ、今日がその日、モーレツキネマレコードのラジオです。いやー、決まりましたよ、タイトルコール。あ、すいません。改めまして、モーレツキネマレコードの武田純也です。いやー、とんだ X デーですよね。いや、本当にいつか来ると思ってたんですけど、こんな早い段階で来るとは思ってなかったっていうのが先週までなんですよ。先週の、収録した時の時にはあれなんですよね、多分来週あたり俺一人なんだわって話をしてたんですけど、でもしよかったら皆さん質問箱の方でよかったらぜひ私を助けるつもりで、なんとかこう皆さんからの質問箱が頼りになりますっていう話をしたんですけど、本当に頼りになりそうなんですよ今。いやー、だっていつもだと相手とか、まあ、1対1で話したりとかしてるんで、そのやっぱ相槌を打ってくれる人がいるっていうだけのありがたさですよね。もう開始 1,2 分で感じてますから。いやー、幸先不安ですよ。まあ、でまあせっかくですからね、なんか一人で話すフリートークみたいなことしようかななんて思ってるんですけど、でもこれ何話そうかなと思って、で僕先週何をしてたかというと、火曜日から、日曜日まで、ゲボゲボさんの2人は街を逃げ出してという作品に、音響オペレーターとして関わっておりました。で、まあ、その間ね、小槍期間中のことなので、あんまりその多劇団のことになっちゃうんで、やっぱそこはねやっぱ話せないんですけど、でも僕あれなんですよ、その1日目かな、2日目の帰りに一通りその日やることが終わって、今日の分は解散ですって言われて、で解散したんすよ。でそのまま七つだら共同スタジオを出て、で木曜日の夜に、スタッフの一部の方とちょっと飲みに行ってて、で飲みに行ってその帰りで電車に乗って帰ろうかなと思って、で帰って電車に乗ったまではいいんすよ。名古屋駅まで行って電車に乗ったまでは良かったんですけど、やっぱそっからめちゃくちゃ眠たくて、でめちゃくちゃ眠たくて、あと一駅で自分の最寄り駅に着くなと思って、でよし、ここまでなんとか乗り越えてこられた、よし、まだもうちょっと、もう数分間起きてればもうとりあえずなんとか家に帰れるんじゃないかなっていうのを思ってたんですよね。もうここまで話したら大体皆さん予想つくと思うんですけど、寝たんすよね、めちゃくちゃ寝たんすよ。そっから5、6駅ぐらい寝過ごしまして、で乗ったのは終電なんで、もうその元戻ってきたところの電車に乗る方面のやつはもう完全に終わってんすよね、40分前ぐらいに、めちゃくちゃ前に終わってんすよ。でそのままで、まあ、とりあえず改札出なくちゃいけないんで、まあ出るかと、とりあえず出てそっから考えようかなと思って、で出て、でそのままこうタクシーの乗り場があったんで、タクシーのうんちゃんにこう話しかけに行ったんですよ。すいません、どこどこの駅までちょっと料金教えてもらってもいいですかって言われて、ああその料金だと深夜帯もかかるんで6000円ぐらいですねって言われて、はあ6000円ですかと。僕の手元に今1000円ちょっとしか残ってないですよ、飲み会帰りですからね。ある程度使っちゃいましたから、6000円に対して僕手元1000円しかないってなったらもう絶対にどうしようもないと、家まで約15キロ歩くことを考えたんですよね。まあ次の日ちょっと入り時間も遅かったってのもあって、まあ最悪歩いて帰ったらなんとかなるんじゃないかなと思ったんですけど、まあでもしんどいよなと思いながら、まあパッて後ろ振り向いたら、 虚構オメガの宮出敦恵さんがいたんですよ。えってなってってそのまさかいるとは思わない人ってやっぱそこにいるとめちゃびっくりするもんですね。で何よりもなんかやっぱ暗いねその終電終わりの日をまたいだ時の駅のもう暗い静かなところで急に指令がいたって言葉ってもう嬉しさがすごかったんですよ。駆け寄ってってそれ嬉しさがすごすぎてもう駆け寄ってってでえなんでいるのとお互い聞いて向こうは向こうで稽古帰りだったみたいなんですけど僕は僕で、ねまあ、こういう理由で今ここにいるんだっていう話をしてちょっと待っててって言われてでちょっと待ってたんですよ。でそのままバスターミナルみたいなところに向かって1台の車にの運転手の人に話しかけててこれなんやろうと思ってずっと待ってたんですけどそうしたら手招きされてでそのまま向かってったら最寄り駅まで送ってってあげるよって言われてもうさもう神かよって思っていや神かよってすげえもうなんか言い方としてあれだけどでも本当にそう思えちゃったんすわそのなんだろうこのなんだろうねその救ってくれた命の恩人感がすごくてそのまま送ってってもらってまあなんとか助かったんすけど僕思ったんすよねおそらくこれめちゃくちゃ運使い果たしてるんですよその運使っちゃったなーっていう気持ちもあるんですけど何よりも今健康で小やりを終え千秋楽を迎えで今こうしてラジオを撮れてるので、まあ、本当に助かってるんですよねってなった時にやっぱり運の悪いことが起こるもんかなと思ってるんですけどまだ何も起こってないんですよ。これどっかのタイミングで起こるんじゃないかなってめちゃくちゃ怖いですよね。だ変なこの身構えちゃう感じっていうのはあったりするんで逆に言うと身構えるんで当分寝過ごすことはないかなと思ってるんですけどね。でまあこんな感じで実際最近救われたこともあるんですけど何よりも皆様にもう救われてることがあるんですよ。もう先ほどちょっとちらっとねお話ししたかもしれないんですけど、質問箱のコーナー過去最高に盛り上がってるんですよ。まあって言っても出雲 2,3 通だったのがちょっと数通伸びてるだけにはなるんですけどもう何よりも今それがものすごく助かるもう命綱ですよ。もう本当助かっております。では、早速コーナースタートしていきたいと思います。質問箱のコーナー。いやー届いてるんですよ。いや実際まだ何通届いてるかっていうのは聞いてなくてちょっと前に見た時でそうかな 2,3 通もうすでに来ててあもうそれだけでも十分助かるわーと思ったんですけどそっからちょっとバタバタしてたので実際今どれぐらい増えてるのかっていうのを今知るんすよね。どうだ、お6通ですってよ。いやいつもの3倍 2,3 倍ぐらいですよ。うーありがたい。はい、じゃあ早速ね、お答えしていきたいなと思います。まずじゃあ1通目、ゲスト劇団街から呼んだりしないの？とのことですね。一応呼ぶ予定なんすよ実は。今回夢見るリリーと華麗なる生活の座組の中から何名かまたもしよかったらって話はしてるんですけど、まあ何分僕がその先ほど言った通りこう他の団体の声入りだったりとか他のことやってたりとかしてたりとかでなかなかちょっとそっちには行けてないんですけど、まあ6月ぐらいからですかね、やれたらいいかなと思っております。乞うご期待ということでございます。お楽しみにしててください。はい、じゃあお次、地下アイドルさん知ってますか？好きですか？おすすめはありますか？知らないですよ。いや元アイドルの子とかと一緒に仕事したりとかそういうことは結構あったりとかするんですけど実際見に行ったりとかは全然ないんですよね。いや 別に興味がないわけでは何でもないんですけど、そもそもライブに行く機会がなかなかなくて、いや行きたいバンドとか他のそれこそアイドルの方々とか一応あるんですけど、やっぱ雰囲気とかしてみたいんですよね。だからやっぱ知らないんですけど、他誰か知ってそうな人いるかな。うちのメンバーだともしかするとアンジかな。アンジが割と詳しい方な気がするけどな、どうなんだろう。ちょっと今度聞いてみたいと思います。これちょっと次のアンジ会の時に残しとこう。じゃあお次、キレイコさんこんにちは。最近暑いですが、暑いの得意ですか？アイスとかき氷どっち派ですか？音読と黙読どっちが好きですか？キネコさんに伝説の〇〇ってありますか？ありがとうございます。まさかね、質問箱一つで3つの質問来ると思いませんでしたけどもありがとうございます。では最近暑いですが、暑いの得意ですか？皆さんどうです？いや暑いですよね、確かにね最近ね。いや蒸し暑いみたいな感じのやっぱ嫌いなんですよ、そのジメッとした感じ。まあそのみんなね、そのジメッとしたやつが好きですって言っているような人もあんまいないと思うんですけど、なんだろう、その暑いのか寒いのかで言ったら寒い方が得意なんですけど、暑い方だと何よりも服装が困ったりするんですよね。半袖半ズボンみたいな、いやその半袖半ズボンが、まあ、あんま好きではないんですけど、そもそもそういう身軽な格好みたいのがあんま好きではないんですけど、何よりもこのひょろっとしてるんで T シャツとかが全然似合わないんですよね。貧相に見えるんですよ。それがね問題になるんですよね。いやだからちょっとあんまり好きじゃないかな。いや得意っていう意味でもそうなんですよ。そんなやっぱ得意じゃないですよね、体力奪われるじゃないですか、そういうのもあって。はい。でアイスとかき氷だとどっち派だと、もう断然アイスですね。かき氷ってすごいこう頭痛が来ないですか、かき氷頭痛みたいなやつ。あれがものすごい僕敏感なんですよ。簡単に頭痛くなっちゃうんですよね、初め 2,3 口ぐらいでうってなるんですよ。いやだこれで結果あんまいい思い出がなくてってなるとやっぱアイスが好きですかね。はい。で、音読黙読どっちが好きですかってことなんですけど、多分音読なんだと思います。黙読してても結局脳みその中で音読してるんですよっていう意味で言ったら多分音読なんだと思います。で音読の方がなんかしっかり脳みそに入ってくる感じがするんですよね、理解がしやすいんですよ。で黙読でしないといけない場ってあるじゃないですか、電車とかその公共の場みたいなところでさすがに音読してたらちょっとやばいやつだと思うんで、その時はさすがに黙読ですよ。黙読ですけど結局なんか音読の方がしっくりくるなみたいなことは結構多いかもしれないですね。なので黙読だと思います。まあでも台本とか読む時が多いからだと思いますけどね。小説あんま読まないですよね、本当は読みたいですけど。そんなバカだなケネルコさんに伝説の〇〇。伝説の〇〇か、伝説の〇〇。まあ伝説かどうかって言って微妙なラインかもしれないんですけど、一応うちの中でもこの映像化されていない伝説の公演っていうのがあるんですよ。あるアホの青春っていう、西尾武尊の 2,3 年前に書いた長編になるんですけど、そちらの作品がある意味伝説の〇〇かもしれないですね。その写真も出回ってな、あまり出回ってなければ、映像も出来上がってないので DVD にもしてないんですよ。ってなるともうやったってっていう事実と、あと販売している台本しかもうその伝わる媒体がないんですよね、っていうある意味伝説の公演みたいなのはありますかね。はいはい。では次でございます。稽古の様子って一般の人には公開できないと思うのですが、稽古ってこんな感じだよってイベントはできませんか？結構やってます。でも今回はやってないな、そういえば。前回とかやってたんですけど、前々回かサマータイムマシンブルースの時はやってましたね。でも あ、そうやって言っていただけるんであればぜひやりたいですよね。ちょっと検討してみます。結構前向きに、ありがとうございます。お次、この役者さんと芝居したいとかってありますか。もう僕個人のあれですけど、やっぱ年上の人とかとやりたいなって思うことは多いですね。っていうのとか、また共演したいなって思う人って、一度なんかのタイミングで共演した人っていうのが結構多くて、だから今のところ、いや逆にあんまもう共演したくないって思う人あんまいないんですよ。そのなんだろう、この人の他の役やってたらどうなるんだろうとか、僕と違う関係性だったらどうなんだろうとかっていうのを考えてたりすると、またやっぱ共演したいなと思いますもんね。で今回の座組も小崎さんとかだと本当に久しぶりの共演になるんですけど、新川さんもそうですね。で内山猫さん、内さんに関してはだいぶ久しぶり、あでも 2,3 年ぶりか、案外最近だな。まあとかで、初めましたらとクラッシュのりょうさんとかになるんですけど、クラッシュさんもね、このカルマ演劇設計者のフラジャイルジャパン見に行ったんですよ。その時に、あーやっぱこの人と共演したいわと思いますもんね。いやいや結果共演するってもう分かってるんで、あ共演するんだなこの人って思って、めちゃくちゃワクワクしてます。今やっとこうしっかり合流みたいな感じになるんで、次の稽古すごい楽しみです。これ聞いてるのかな、聞いてたらちょっと恥ずかしいねはい、次、キレノコさんこんにちは。この劇場が好き、この劇場でやりたいとかありますか。この劇場でやりたいか、いやありますよ。いやナビロフト、今回夢見るリリーと華麗なる生活のナビロフトも僕すごい劇場、すごい好きな劇場なんですよ。スタッフ的に見ても俳優として見てもすごく好きな劇場なんですけど、もっともっと大きいところっていうところで言えば、愛知県芸術劇場小ホールとか、まあ三重県なんですけど、三重県文化センターの小ホールだったりとか、まあ、名古屋とか東海近辺みたいなところとかだと、そういうところかな。プラットとかもかな、豊橋プラットとか。全部に共通しているのがブラックボックスなんですよ。全面黒色の舞台で、こうなんか舞台の中の装置として上げ下げしたりとかで、好きなところに舞台を作ったりとか客席を作ったりっていうのが結構自在に操れる劇場だなんですけど、その自由さとか、そのブラックボックスっていうこのなんていうんですかね、何にでもできる感じっていうのと、やっぱちゃんと客席があって舞台があってみたいなところってものすごく綺麗で、ものすごくこう舞台と客席みたいのがものすごくパキッと分かれてる感じっていうのもものすごくいいなと思うんですけど、やっぱまだ僕やってみたいって思う感覚とか、見に行ってちょっとワクワクする劇場みたいなっていうところが結構決まって、ブラックボックスだったりとか、この劇団ここの空間どうやって使うんだろうみたいな気持ちになってワクワクしながら劇場に入ったりとかするのがそこなんで、やっぱ自分もそこで公演を打ってみたいみたいな気持ちはやっぱありますよね。はい、という感じかな。劇場で言ったら千種文化小劇場とかも好きです。ただスタッフだとあそこ何かと大変なんですよね。いや音響的なとこなんですけど、とか俳優としてもやっぱ全面客席に囲まれたりとかする可能性もあるんで、どこにこう声を出してこうみたいな、なんかそういうのがいろいろとあるんですよ。なんかそういうのがあって結構悩まされる劇場ではあるんですけど、その悩む感情をいかに楽しめるかなのかなと思いますよね。まあね、今の瞬間噛んだね、当分先になりそうな気がしますけどはい、というわけで、こちら以上6つ、質問答えさせていただきました。ありがとうございます。引き続き、こちらのコーナーの、質問お待ちしております。 ラジオですのトップページの一番上のところからリンク貼っておりますので、もしよければお気軽に、質問箱を投稿していただけると幸いでございます。それでは質問箱のコーナー以上です。さてエンディングでございます。最後改めまして宣伝させてください。モレツキネマレコードの次回公演です。夢見るリリーと華麗なる生活、脚本演出が西尾たけるでお送りしております。7月5日から8日の、4日間、6ステージでございます。皆様からのご予約、お待ちしております。もう1ヶ月も来て理想なところまで来てましたので、ね、どんどんツイッターとかでね、あの稽古の様子とかも皆さんに配信できたらなと思っております。そして先ほどの質問箱のところにもありましたけれども、客員さんの誰かしらとかにゲストに来てもらっていろいろとこれお話できたらななんて思っておりますので、そちらもお楽しみにという感じでございます。ご予約ページや、詳細などはうちのホームページのリンク貼っておりますので、そちらからアクセスしていただけましたらと思います。はい、以上です。はい、ですので次が来週の火曜日、誰が来るかな。もう多分僕一人ってことはともねよっぽどないと思いますので、まあ、今回本当特別会だと思っていただければいやーこれ来週逆に怖いわ。こんなんだってね、だって他の聞いたよつっていろいろと評価されるわけだからさ、ね、本当に皆様に助けられた回でございました。ありがとうございます。では、以上モーリツキャマレコードの武田純也でした。バイバイ。